声の広報4月号前半をお送りします。朗読ボランティア激励の会を担当しております長島がお送りいたします。令和8年度予算一般会計です。令和8年度当初予算は予算編成時期に市長選挙が行われた関係から義務的経費や経常的経費、継続的経費などを中心とし、市総合計画に基づく諸施策及び新規事業のうち、当初予算から措置する必要のあるものにかかる経費などを加え、骨格予算として編成を行いました。一般会計予算の総額は268億円で、令和7年度当初予算と比較して1億7300万円の増となりました。なお、骨格予算とは、市長選挙の時期などの関係から政策的な判断が困難な場合は、経常的な経費を中心に必要最低限の予算計上とします。政策的な経費の計上を極力抑えることから、いわゆる骨格予算と言われています。お問い合わせは、財政課財政班、電話番号24-5213です。続きまして、健康だより、高齢者の定期予防接種。過去に受けたことがある方は、定期接種の対象外となります。肺炎球菌、対象者は65歳の方、また60歳から64歳で、心臓、肝臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、人免疫不全ウイルスなどによる免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。実施方法、市内および県内医療機関での個別接種となります。事前に予約してください。65歳の方には接種の際に必要な予診票などを誕生月の翌月に個別通知します。対象者に該当する方はお問い合わせください。自己負担額3400円。なお、生活保護世帯の方は自己負担額免除になります。ただし、事前に社会福祉課で手続きが必要です。続いて、帯状疱疹。対象者、令和8年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方、または60歳から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。実施方法は市内及び県内医療機関での個別接種となります。事前に予約してください。なお、令和8年度に65歳から100歳になる方に関しては、接種の際に必要な予診票などを5月上旬に個別通知します。4月中に接種希望の方はお問い合わせください。また、60歳から64歳に該当する方はお問い合わせください。自己負担額、どちらか一方の選択接種となります。生ワクチン1回接種につきましては4200円、組み換えワクチン2回接種につきましては1回あたり1800円。なお、生活保護世帯の方は自己負担額免除、ただし事前に社会福祉課で手続きが必要です。実施医療機関です。医療生協喜多方診療所、喜 方市地域家庭医療センター、熊田クリニック、高橋小児クリニック、武田病院、福田耳鼻咽喉科医院、山田産婦人科医院、悠々クリニック、飯塚ファミリークリニック、扇町渡辺小児科アレルギー科医院、山見子どもクリニック、渡辺クリニック、会津中央病院、武田総合病院となります。お問い合わせは保健課健康推進室、お電話番号 23-5834、または各総合支所住民課となっています。続きまして、開け喜多方学びの扉第64回会津敦塩三の倉スキー大会。2月28日土曜日、三の倉スキー場において第64回会津敦塩三の倉スキー大会を開催しました。当日の会場は霧がかかっており、選手には厳しいコンディションとなりましたが、市内外から100人を超えるスキー愛好家が参加し、その実力を競い合いました。選手宣誓は男子中学生の部に出場した中川さんが務めました。詳細は障害学習課スポーツ振興班、お電話番号 24-5327 です。続きまして、ボッチャ交流大会2月22日日曜日、喜多方市北塩原村西会津町の3市町村教育委員会がボッチャ交流大会を開催しました。この大会には10チームが出場し、予選リーグと決勝トーナメントで順位を決定しました。白熱した戦いの末、本市から出場したチーム KR が優勝しました。大会を通じて参加者同士の交流が深まり、笑顔あふれるひとときとなりました。お問い合わせは障害学習課障害学習係、お電話番号 24-5318 です。続きまして、はがきの名文コンクール、青山邦夫さん大賞受賞です。はがき文化やその魅力を発信するはがきの名文コンクールでは、自身の願いを綴った青山邦夫さんの作品が15,200通の応募の中から最高賞に該当する大賞を受賞しました。この度の受賞、誠におめでとうございます。続きまして、情報ステーション、市民の皆さんの生活に直結するいろいろな制度や催しなどを紹介するコーナーです。情報の詳細についてはお問い合わせへ連絡してください。ラジオ広報番組好評放送中、 FM 喜多方 78.2MHz、 ホットチャンネルは月曜から金曜の午後0時15分、ホットチャンネルウィークリーは土曜日曜午前9時45分、ホットチャンネルピックアップは土曜日曜正午よりとなっています。補助支援についてのお知らせです。電気柵購入支援事業補助金、令和7年9月1日から令和7年10月31日の期間に事前申し込みをされた方は本申請をお願いします。事前申し込みをしていない場合は電気柵貸し出し事業の相談を受け付けています。お問い合わせ申請については市民生活課、お電話番号 24-5338 5261または各総合支所住民課です。続きまして、空き家に関する支援制度を紹介します。空き家なども含めた家屋は大切な個人資産ですので、所有者や管理者が解体撤去も含め適正に管理することが原則です。適正な管理を怠り、建物倒壊や物の落下、倒木、落石などで近隣家屋に通行人などに被害が出た場合、損害賠償などの管理責任を問われる場合がありますので、適正な管理をお願いします。良好な維持管理に関しては空き家等の管理サポート制度があります。なお解体に関しては老朽危険空き家等解体撤去補助金、また空き家等解体撤去推進補助金、利活用に関しては空き家バンク、また空き家改修支援事業補助金などがあります。申し込み期間は4月13日月曜日から5月13日の水曜日、抽選日時は5月27日水曜日午後3時、会場は本庁舎3階第一会議室となります。なおお申し込み方法につきましては一定の条件がありますので、事前にお問い合わせの上申し込み書を提出してください。お問い合わせ申し込みは都市整備課建築景観係、お電話番号 24-5267 です。続きましてお知らせです。春の全国交通安全運動、内容、おまじない、自分を守る右左をスローガンに次の重点で実施します。1、通学路、生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保。2、ながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識向上。3、自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解、遵守の徹底。期間は4月6日月曜日から15日水曜日です。なお、交通事故死ゼロを目指す日は4月10日の金曜日となっています。お問い合わせは危機管理課危機管理室、お電話番号 24-5221 です。続きまして、春季消防検閲に伴う交通規制についてです。交通規制の時間帯は道路の迂回をお願いします。また正午頃には消防車両がサイレンを鳴らして走行します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お日にちは4月29日水曜日の祝日、午前8時から10時です。規制対象は市押切東線ほか、押切川公園レゾナック体育館の周辺です。お問い合わせは危機管理課危機管理室、お電話番号 24-5221 です。続きまして、国民健康保険丸額の手続きです。丸額とは、就学のために本市を転出した後も親元の住所地の国民健康保険に加入することができる特例制度です。手続きとして、入学した場合や在学している場合は在学証明書本年4月1日以降に証明されたもの、卒業などにより在学しなくなった場合には、卒業証明書などを持参し、手続きをお願いします。なお、別世帯の方が手続きをする場合には、世帯主の委任状も必要です。 お問い合わせ申請は保健課国保医療係、お電話番号 24-5224 です。続きまして、小学校学校給食費完全無償化が始まります。4月から国の学校給食費負担軽減の取り組みと市独自の支援を合わせ、市内小学校の給食費を完全無償化します。なお、中学校給食費は保護者負担分の2分の1相当額を市が負担し、保護者負担を軽減します。お問い合わせは学校教育課学校給食班、お電話番号 24-5316 です。声の広報4月号後半をお送りします。前半に引き続き長島が担当します。北方桜祭り、日中線しだれ桜並木の開花時期に市内の桜の名所や飲食店などが参加する北方桜祭りを開催します。また夜はしだれ桜のライトアップも実施します。お日にちは4月の9日木曜日から23日木曜日までです。ライトアップのお日にちは4月の13日の月曜日から4月の19日の日曜日午後6時30分から8時までとなっています。場所については SL 付近です。なお、開花状況により時期が変更になる場合があります。お問い合わせは日中線しだれ桜並木コールセンター、お電話番号 24-5200 です。続きまして、空き家に関する相談会。空き家のことでお困りのことはありませんか？仕事などで平日に相談が難しい方はぜひお越しください。お日にちが4月12日日曜日午前9時より正午まで。場所は市民ロビー括弧本庁舎ホール棟1階です。お問い合わせは都市整備課建築景観係、お電話番号 24-5267 です。続きまして、イーデソーの運営が終了です。建物の老朽化や設備の不具合、配管の劣化等が進行するなど、安定的な状態で維持することが困難な状況にあります。また環境センター大和工場の新たな可燃ごみ処理施設の検討や、昨年度から建設へ向けた各種調査が進められていることなどを考慮し、運営継続は困難であることから3月31日に運営を終了しました。お問い合わせは財政課管財室、お電話番号 24-5252 です。続きまして、総合支所の宿直業務の見直しです。内容、対応件数や取扱い件数を鑑み、4月より次の見直しを行います。1、本庁舎宿直員はこれまで通り継続します。2、各総合支所庁舎の宿直員を廃止し、周辺施設の管理などを行う管理人を配置します。午後5時15分からおおむね午後9時15分まで。3、午後5時15分から午前8時30分までの戸籍届け出は本庁舎での収受となります。4、 職員や管理人が不在の時間帯の緊急時のお電話は本庁舎宿直室へ自動転送します。なお、不在時の緊急時連絡先についてです。本庁電話番号 24-5222、 厚志与加納総合支所、お電話番号 36-2111、 塩川総合支所、お電話番号 27-2111、大和総合支所、お電話番号 38-3811、 高里総合支所 0241-44-2111。 お問い合わせは財政課管財室、お電話番号 24-5252 です。続きまして、家庭ごみ収集に使用できるごみ袋についてです。家庭ごみを出す際にごみ袋として使用できるものは、市指定のごみ袋のほかに以下の基準を満たす袋を市のごみ袋として取り扱っています。可燃ごみ、透明か半透明市指定ごみ袋と同程度の透明度の市販のポリ袋、大きさ30リットル以上45リットル以下は厚さが 0.03 ミリ以上、大きさが20リットル以上30リットル未満のものは厚さが 0.025 ミリ以上、大きさが10リットル以上20リットル未満のものは厚さが 0.02 ミリ以上となっています。なお、レジ袋や 10リットル未満のポリ袋は使用不可です。乳白色など着色のある半透明の袋も使用不可となっています。続いて、不燃ごみ、こちらは市指定ごみ袋のみです。市販のポリ袋、レジ袋は使用不可です。続いて、プラスチック製容器包装、透明の市販のポリ袋、半透明は不可です。大きさが30リットル以上45リットル以下のものは厚さが 0.025 ミリ以上、なお、レジ袋30ミリリットル未満のポリ袋は使用不可です。ゴミを入れたレジ袋を蒸気のゴミ袋に入れて出さないでください。中身が確認できずリサイクルができません。また、肥料袋や段ボールに入れてゴミを出さないようお願いします。お問い合わせは市民生活課環境政策推進室、お電話番号 24-5285 です。続きまして、家庭の粗大ごみ収集です。収集できる粗大ごみ、こちらは家庭で生じたもので、指定の燃やせるごみの袋や燃やせないごみの袋に入らない家具、自転車などの大型ごみを有料で収集します。ただし、法律で製造メーカーによるリサイクルが義務付けられている家電リサイクル対象品、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンなど、またパソコン、オートバイ、および環境センター大和工場で処理が困難なゴミは収集できません。詳しくは、市ホームページや各家庭に配布している家庭ゴミの分け方、出し方、保存版をご覧ください。申し込み期間は5月1日の金曜日から12日火曜日です。収集日は5月25日月曜日から29日金曜日の予定です。申し込み方法は、申請書を窓口に提出してください。申請書は窓口で取得できます。詳細お問い合わせは、 市民生活課環境政策推進室、電話番号 24-5285、 または各総合支所住民課です。続きましてお知らせです。第2期地域福祉計画、地域福祉活動計画を策定。誰もが住み慣れた地域で安心して豊かな生活を送ることができる地域共生社会の実現を目指し計画を策定しました。詳しくは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは社会福祉課、お電話番号 24-5257 です。続きまして、電柱のカラスの巣見つけたら情報提供を。カラスが作る巣の骨組みにはハンガーなど鉄線類が含まれている場合があり、停電を引き起こすことがあります。電柱に巣を発見した場合は情報提供にご協力ください。お問い合わせは東北電力ネットワークコールセンター、お電話番号 0120-175-366 です。続きまして、軽自動車税の減免継続手続きです。昨年度に軽自動車税の減免を受けた方のうち、車両の登録状況などに変更がない方へ、4月上旬に現況報告書を送付します。この報告書は、今年度も引き続き減免を受けるための要件、車両の登録状況や障害の程度などを確認するものです。対象になる方は身体障害者手帳をお持ちの方が所有する車両、また車両の構造が身体障害者の利用に供するための車、車椅子移動車など。手続き方法、送付された報告書に必要事項を記入し提出してください。なお、車両の買い替えや障害等級の変更など登録状況に変更がある場合は別途手続きが必要です。お問い合わせ申し込みは税務課市民税班、お電話番号 24-5217、または総合支所住民課となっています。続きまして、年金です。国民年金の学生納付特例申請新年度受付開始です。こちらは20歳以上の学生で国民年金保険料の納付が困難な時、申請により在学中の保険料の納付が猶予されるものです。学生納付特例の申請が遅れると、万が一の際に障害基礎年金などを受けられない場合がありますのでご注意ください。詳細お問い合わせは市民課市民窓口班、お電話番号 24-5226、 または各総合支所住民課です。電話での年金相談受付時間、月曜日、月曜日が休日の場合は火曜日の午前8時30分から午後7時まで、火曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで、第2土曜日、午前9時30分から午後4時まで。お問い合わせは年金ダイヤル、お電話番号 0570-05-1165 です。続きまして、第二中学校海北中学校並行です。両校はこれまでの日々や学んできた思い出を心に留め、長い歴史に幕を下ろしました。3月13日金曜日に最後の卒業式、3月23日月曜日に閉校式が行われました。 両校の歴史と伝統を胸に4月から新たな第二中学校として歴史を刻み始めます。続きまして、下水道使用量の激変緩和措置が令和8年5月分6月お支払い分で終了します。快適な暮らしと良好な水環境を保つため安定したサービスを継続してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは上下水道課下水道総務係、お電話番号 24-5250 です。続きまして、休日の当番医初期救急薬局です。診療時間は午前9時から午後5時です。4月5日日曜日、大竹内科、お電話番号 22-0241、 12日日曜日、小野クリニック、お電話番号 22-0414、飯出薬局鳥見山店、お電話番号 21-1159、 19日日曜日、医療生協喜多方診療所、お電話番号 23-3611、 アスナロ薬局 21-1124、 26日日曜日、地域家庭医療センターホットキラリ、お電話番号 24-5320、 万代調剤薬局、お電話番号 23-5347。 29日水曜祝日、北方腎泌尿器クリニック、お電話番号 23-5531、北方愛愛薬局、お電話番号 23-5786。 続きまして、5月3日日曜祝日、熊田クリニック、お電話番号 28-1233、 ファーマライズ塩川調剤薬局、お電話番号 27-8425。4日月曜祝日、山田産婦人科医院、お電話番号 22-3032。 5月5日火曜日祝日、武田医院、お電話番号 27-4031。 山内薬品薬局、お電話番号 27-8638 です。また、発熱など風邪の症状のある方は、事前に電話をしてから受診してください。続きまして、休日の輪番制病院、二次救急です。4月の5日日曜日、有林病院、お電話番号 24-5021。 12日日曜日、佐原病院、 22-5321。 19日日曜日、会津医療センター 02-42-75-2100。 26日日曜日、有林病院、お電話番号 24-5021。 29日水曜祝日、佐原病院、お電話番号 22-5321 です。続いて、5月3日日曜祝日、有林病院、お電話番号 24-5021。 4日月曜祝日、佐原病院、 22-5321。 5日火曜祝日、会津医療センター、お電話番号 024275-2100 です。 なおこちらは事前に電話をしてから受信してください。続きまして市の人口です。令和8年2月1日現在、人口は40,555人、かっこ男19,622人、女20,933人、世帯数15,928世帯。1月中の動き、出生19人、死亡75人、転入55人、転出49人。以上です。声の広報4月号を終わります。